それでは創世記49章を開いてください。今日でついに創世記の学びが終わります ですね。で、学びのメッセージの題もですね、終わりの日にです。実は出てくるんですね。49章の一節のところで出てきます。ヤコブはその子らを呼び寄せて言った。集まりなさい。私は終わりの日にあなた方に起こることを告げようとあります。ヤコブは今死ぬその直前というか、この予言を行った後に彼は息が絶えますけれども、その最後に12人の息子を連れてきて、終わりの日に起こることを告げようとこうヤコブが言っています。ですから終わりの日なんですね。で、この12人の子供から、この今まではですね、このアブラハムに神様が約束を与えられ、そしてその約束を受け継いでイサク、ヤコブまで来たわけです。で、これからアブラハム、イサク、ヤコブの神と呼ばれていきますけれども、この後はその12人の子供にその約束が託されて、そして一人一人の子供からさらにまた家族増えて部族になっていくわけですね。12部族へとなっていく。その一つ一つの部族に対して神様が お語りになってきます。で、終わりの日なんですね。終わりの時にと書いてありますように、もう初めの時に終わりのことを話すんですね。神様は永遠の神です。ですから神様にとって今も終わりなんですね。わかりますか？神様にとってアダムが罪を犯したというのと、2004年の9月の30日と、そして天のエルサレム、最後の時ですね。創世記の、創世記じゃなくて黙示録の最後、全部同じところにあるんですね。わかんないですね、私たち時間の中に制約されてますから。時間の枠を超えたところに神がおられて、そして始めの時から終わりの時をお話になります。この創世記の元々の意味はですね、始めにという意味なんですね。始めの時から終わりのことをこう神様がお語りになります。で、今日学ぶところでとっても大事なんですけれども、クリスチャンはもうすでに終わりのことを知っている、またその終わりの時に希望を持っている人たちなんですね。24 Hours っていうですね、24 Hours っていうドラマがありますよね。ね、あれいつどうなるかっていうのがわからないから、スリリングを持って見ることはできるんですけども、クリスチャンはそうじゃないんですね。終わりがわかってるんです。ですね。で、しかも希望のある終わりなんですね。将来と希望のある終わりなんですね。ノストラダムスのようなですね、なんか最後が破滅みたいな終わりではないんですね。ではなくて、希望と将来に輝く終わりを私たちは知っているから、今を生きることができるんです。落ち着いて、振り回されることなく、動じず、固く立って生きていくことができるわけですね。このことを今日は見ていきたいと思いますけれども、ヤコブがですね、この祝福をします。ですね。この自分が死ぬ前にですね、この族長時代の時には、その祝福っていうのはもう法的な権威、法的なこの、なんですか、その親が持っている権利を相続するわけですね。で、それが祝福という形で行っていくわけですけれども、それを今、一人一人の息子に対して行うわけなんですね。で、二節をご覧ください。ヤコブの子らよ、集まって聞け。あなた方の父、イスラエルに聞け。ですね。同じこと言ってますね。この、ヤコブの子らよ、集まって聞きなさい。あなた方の父、イスラエルに聞け。で、はじめに、ルベンです。ルベンよ、あなたは我が長子、我が力のはじめの実、優れた威厳と、優れた力の あるもの、長子の権利を持っているのが初めに生まれたルベンでした。そうですね、初めに生まれた男の子がその2倍の分け前を受け取ることになっています。で、家を継ぐわけですね。ヤコブの家を継ぐわけだ。ところが4節をご覧ください。だが水のように奔放なので、もはやあなたは他をしのぐことがないと書いてあるんですね。ルベンは長子の権利があったんですけれども、今ここに書いてあるように水のように奔放なために彼はその権利がないというか、この、まあ、失うというか、実質上なくなってしまうんですね。で、彼の性格にそれがよく現れていました。このルベンはですね、このお兄さんとして、リーダーシップを取ることができていなかった。ヨセフが、この兄たちによって奴隷に売られていくときにですね、彼は殺すという計画を、この企みを、この他の兄弟たちが持っているのを聞いて、穴に入れようではないかと誘ったんですね。で、そして後で来て彼を救い出そうと計画を立てたんですけれども、全然その計画はうまくいかなかったわけです。そして、ずっと後になって飢饉になってエジプトに下っていくときにですね、このシメオンが牢屋に入れられて、あとベニヤミンを連れていかなかったら、また来ることはできないというふうにヨセフに言われてですね、そのことをヤコブに伝えました。そしたら、このヤコブは絶対連れていかないと言ったときに、ルベンは私の、ね、子供を殺してもいいですからっていうふうに言ったんですね。連れて行かせてくださいと。自分の子が失われたことで悲しんでいるヤコブにですね、私の子を殺してもいいからって言ってですね、説得力が全然ないわけなんです。で、まあ後でユダが出てきますけれども、ユダは責任を持って自分が責任者となりますと言って、それでヤコブは納得したわけですよね。リーダーシップが取れないわけですね。水のように奔放だった。で、他の人をしのぐことはないというふうに言ってますけれども、実際にルベンはこれからですね、この今予言になってるんですね。終わりの日って書いてありますから、一つ一つの部族に対して神様がお方になっている、うん、後に起こることについて語っていますので、この手を挟みながらですね、この49章に手を挟みながら後ろも見るようにしてくださいですね。12部族に分割されたカナンというふうに書いてあるところですね、地図です。で、ルベンはですね、視界の、潮の海の視界の右側の方に書いてあります。ですね。この東、約束の地っていうのはカナン人が住んでる地ですから、ヨルダン川の西側なんですけれども、このルベンはですね、この下の方の、ここの土地を得るようになりました。そして、この、これからの聖書の歴史をたどっていきますと、ルベンでリーダーになるような人ってのは一人も出てこないんですね。このように彼は、彼の性格もそうだったんですけれども、その後に出てくる、このルベンの歴史もですね、ルベン族の歴史も、まあ、そのようなものだったわけなんですね。で、このことをヤコブは信仰によって、神の御霊によって予言したわけなんです。そして次に、あなたは父の床に登り、その時あなたは怪我したのだ。彼は私の寝床に登った。これがね、究極的な理由だったんですね。覚えてますか？ヤコブの、この、レアの女奴隷でしたっけ？ちょっと見てみましょうか。父の床に登って4章ですか。35章の22節ですね。こう書いてありますけど、イスラエルがその地に住んでいた頃、ルベンは父のそばめビルハのところに行ってこれと寝た。イスラエルはこのことを聞いたと書いてありまして、 わかりますね、父の、まあ、妻というか、あのその妻の女奴隷ですね。だからこれどういうことかといったらですね、ただ単純に不貧困を犯したということだけではなくて、父のものを奪い取るですね。そしてその女と、ね、自分その父の女妻女と寝るということは一個、あのそれは同時に、そのあのなんていうんですかね、私が支配者なんだと、私が長男だということをこう意味していたんですね。あのよく出てきますよね、その例えばアブシャロムがですね、このダビデが逃げていったってアブシャロムがその残されていた10人のそばめと寝たっていうのは、あれはただ単純に不貧困を犯したということだけではなくてですね、私が王になったんだって意味なんですね、うん、しのぐわけなんで、こういうことを行ったことを彼はその時は黙ってたんですけど、イスラエルは黙ってたんですけども、今ここで思い出してそれに対する、まあ、この結果というものがあるんだよということを今ヤコブは話しているわけなんです。まあ、このように奔放な、この人だったのがこのルベンですけれども、ヤコブの手紙の中にもですね、ヤコブとも違うヤコブですよ、あの新約聖書のヤコブで、全然名前がたまたま同じだけで、そのヤコブの手紙の中にも、この双心のある人っていうのはですね、あのその歩む道のすべてに安定を書いた人ですというのが書いてあります。どうしようかな、しようかな、でいつまでも決められない、これは、歩む道のすべてに安定を書いた人なんだ。信じて疑わない人がしっかりとあのこの神様からのものを受け取ることができるんだよということを書いてありますね。これがルベンでした。で次に隣にシメオンとレビがいたんですね。それでだからルベンがいて、こうずっとこのシメオンとレビの方に行ってですね、あのシメオンが2人、あの2番目に生まれた子 でレビが3番目に生まれた子ですけども、見てみましょう。シメオンとレビとは兄弟、彼らの剣は暴虐の道具、我が魂よ彼らの仲間に加わるな、我が心よ彼らの集いに連なるな、彼らは怒りに任せて人を殺し、欲しいままに牛の足の筋を切ったから。覚えてますか、シメオンとレビはですね、あのシェケムのところにとどまってしまっていた時にですね、あのイスラエルの家族がとどまっていた時に、そこの、族長の息子シェケム、同じあのシェケムという町と同じ名前ですけど、シェケムがレイプしたんですね、あのディナという娘を。でそれで、ヤコブは非常に怒ったけれども何もしなかった、講じなかったわけですね。で逆にですね、あの開き直ってですね、あのディナーを娘にくれ、あの娘で妻にくれというふうに言ってきてですね、そこでレビとシメオンが企んだんです。割礼を受けなければあなた方と一緒にはなることはできませんとこう言ったんですね。でそれで割礼を受けさせたんですね、その住民全員に、男、もちろん男ですよ。して痛くなっている時ですね、一番痛くなっている時に全員を殺してたんです、男っていう暴虐を働いて、虐殺ですね、それを働きました。その時はヤコブは何も言うことができなかったんですね。だってディナのことについて何か、この講ずることをしなかったわけですから。けれども彼はそのことをよく覚えていて、今彼らの集いに加わるなと言っているわけなんです。そして7節で、呪われよ彼らの激しい怒りと彼らの甚だしい憤りとはと書いてありますね。このような暴虐、激しい憤りですね、もちろん怒る理由というのはあり、そして正義を行使していかなければいけないことはあるわけですね、当然ながらあるわけです。特にあのローマ人の手紙の13章にはですね、この上に立つ権威、つまり国とかそういうものですね、は剣が与えられているということが書いてありますですね。この悪がかあのものすごくはびこらないように抑制するために、この国に権力が与えられているということがですね、聖書に書かれていますね。ですからそういう正義の行使はあってもですね、欲しいままにですね虐殺していく、欲しいままに怒り散らしていく、 これは誤っているわけですね。で、このためにですね、彼らはこうなります。私は彼らをヤコブの中で分け、イスラエルの中に散らそう。で、地図を見てください。シメオン。どこにありますか？地図。ずーっと下の方のピンクのところにあるんですね。ユダ族の相続地の中に、まあ、住み込みみたいな感じでいるだけなんです。で、このシメオン族からも特定の、優れた指導者は、その後には出てこないし、また人口も非常に少なくなりました。散らされました。で、今度レビを探してください。ありますか？レビってこの地図の中でレビを探してください。見つけてください。すいません、意地悪して。ないんです。ないんです。彼らはですね、神様の後でこの出エジプト記の学びの時に出てきますが、幕屋ですね。そこで奉仕する人となり、祭司もアロンから出てくるわけですけれども、相続地が当てがわれずに、町が、ただ、住むところの町が与えられただけです。そして、イスラエルの人たちが持ってくる金や、または食べ物ですね、生贄とかによって生活が賄われていくことで、レビ族の相続地は当てがわれない、つまり散らされたわけなんです。けれども神様は恵み深い神なんですね。本当にこのような状態になっているんですが、神様はモーセを選ばれ、レビ族ですね、モーセは。ですね。そして、このレビ族をと、レビ族には神様ご自身と近しくですね、この、交わることができる、その幕屋のところで奉仕するわけですから。ですね。そういう特権に預かる、これ神様の恵みですね。この、そういう特権に預かりました。でもその暴虐っていうのはですね、やっぱり、例えば、モーセもそういう古い性質を持ってたんですね。この岩の、岩をですね、この打つ、一回目はですね、この神様の言う通りにしたんですけど、二回目はですね、岩に命じなさい、言いなさいっていうふうに言った。その時に怒ったんですね。このイスラエルの者どもよ、いつまでわからないんだ、この野郎ってガンガンって二回打ったんですね。それで約束のうちに彼は入ることができなかった。本当にこの霊の人だったんですけど、モーセは完全ではなかった。肉のものを持ってて、その、いわゆる怒る。ですね。問題を持ってたわけなんですね。まあ、このようにして、シメオンとレビの予言をヤコブは行いました。次に、ユダです。4番目の子ですが、ユダよ、兄弟たちはあなたを称え、あなたの手は敵のうなじの上にあり、あなたの父の子らはあなたを伏し拝む。ここから素晴らしい祝福と、また予言の話になりますが、あなたを称える。この、ユダという意味は、称えるという意味なんですけど、兄弟たちが称えますよ。だから、リーダーになるということです。イスラエルの、この、支配者になっていくということなんですね。そして、敵のうなじの上にありとありますから、あなたの手がですね、これはもう、つまり、征服しているわけですね、敵を。ですね。支配者のところです。そして、あなたの父の子らはあなたを不祥が同じですね。この、まあ、王となるということですね。ヨセフが、に対して兄弟たちが拝んだ、この、ひれ伏したようにですね、同じようにこの兄弟たちがひれ伏しますよ、と。で、次に9節で、ユダは、獅子の子。この、形容しているわけですね。この、強い、この力を持った、存在としてですね、この、形容しているわけですが、我が子よ、あなたは獲物によって成長する。おじしのように、また目じしのように、彼はうずくまり、身を伏せる。誰がこれを起こすことができようか。と言っていますが、先ほどの地図をまた見てください。ユダは、南に位置しています。そして、後にですね、もう一つページを開くと、イスラエルとユダの王国というふうに書いてあって、 この後で分裂してしまうんですが、十部族と二部族に分かれますが、そのユダの地というのが、この最後の最後までバビロンによって捕らえ移されるまで存在していたほどの最も力のある勢力のあるこの部族となりました。そして次10節を見てください。王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。ついには城が来て、国々の民は彼に従う。ここですね、英語で読むともっとわかりやすいんですけれども、どういうふうに書いてあるかと言いますと、日本語で言いますと、その統治者の杖が城が来るまで離れることはなくて、城が来た時には国々の民は彼に従うというふうに書いてあります。で、王権が離れない。で、今、この地図で見ましたが、イスラエルとユダの王国って出てましたね。イスラエルから王が出てますけれども、その王はまず最初はサウルだったんですが、サウルが退かれました。ダビデなんですね。ダビデが出てきました。ユダ族からダビデが出てきて、そしてダビデのところから、このダビデの王座からですね、この代々ですね、この王が生まれ、そしてイエス・キリストが、新約聖書の一番初めは、アブラハムの子孫という新改訳になっているんですけども、本当はですね、ダビデの子っていうところから始まっています。ダビデの子、アブラハムの子孫、イエス・キリストの系図になっているんですけども、ダビデの子としてお生まれになったわけなんですね。このようにして王権がユダを離れなかった、統治者の杖がその愛しの間をずっと離れることはなかったんですが、この統治者の杖というのをユダヤ人たちはですね、当時のユダヤ人たちは、その杖を象徴するものとして、自分たちにこの支配権が与えられていることを象徴するものとして、具体的にですね、死刑を行うことができる権威、権利が与えられているというふうに具体的に解釈していました。どうしてかというと、創世記のところでですね、このノアに対して神様がですね、この人の命を取るものはそれによって取られるというのが書いてあるんですね。人間にその人の命が、この死刑を行う権利が与えられているという箇所があるんですけれども、カインがですね、このアベルを殺した後にその死刑制度が定められました。で、それでそれを取ってですね、そのユダヤ人たちがそのように受け止めていたんですけれども、紀元の6年か7年ぐらいの時にですね、ローマの支配下にあった時に、死刑をする権利がユダヤ人から取られちゃったんです。で、この白と書いてありますけど、これをメシアと解釈できます。キリストと解釈できるんです。メシアを求めて、救い主を求めて、イスラエル人は待っていたんですけれども、その前に自分たちの統治権が奪われた、死刑をする権利が奪われたということで、その時に当時にユダヤ人たちは、嘆いて、神様の言葉がその通りにならなかったと言って悲しんで通りを歩いていったという記録があるんです。だから覚えてますか、イエス様が十字架につけられる時にピラトに対してですね、なんであなたたちの律法で裁きなさいと言ったら、私たちには死刑をする権利がありませんと、もうすでになかったんです。で、彼らはそれでもう亡くなったということで、神様の言葉がその通りにならなかったということで悲しんでいたんですけど、その時にはエッサイの若枝が生えていた。つまりイエス様がその時にはだいたい12歳ぐらいだったかなって言ったんですね。もうメシアが来られてたんです。で、完全に彼らの国がなくなった、彼らがの支配がなくなったのは紀元の70年ですよね。だからその時までにキリストが来てなければいけなかったわけなんです。ごめんなさい、70年というのはローマがやってきてですね、そのユダヤ人が世界に離散した時ですね。イスラエルが離散した時です。ごめんなさい、イスラエルがユダヤ人、イスラエルが離散した、世界に離散したんですね。だからユダヤ人に伝道する時にですね、じゃあ70年までにメシアが来なきゃいけないけど、70年までに キリストが来てなければいけないけどメシアはどこなんだよとかって言って伝道するんですよ。そうすると、あ、そうだよな、ね、ってこうやってですね、頭を変えてですね、それで信じる人は信じるんです。イエス様を信じる人は信じます。で、このようにしてイエス様のことがここに書かれてるんですよ。それで、この黙示録のですね、この天国の中でヨハネ、使徒ヨハネがですね、誰も封印を解くことができないっていうこと、見つけることができなくて泣いているときに、御使いが、こう言ったんです。泣いてはいけない、見なさい。ユダ族から出た獅子、ダビデの根が勝利を得たので、その巻物を開いて七つの封印を解くことができます。ですね。イエス様のことが今ここで予言をされているわけなんです。で、続けてみてください。11節です。彼はそのロバをそのブドウの木につなぎ、そのメロバの子を良いブドウの木につなぐ。イエス様はロバの子に乗って来られたんですね。そして次ご覧ください。彼はその着物をブドウ酒で洗い、その衣をブドウの血で洗う。その目はブドウ酒によって曇り、その歯は乳によって白いとありますが、これはイエス様の十字架のことではなくてですね、このイザヤ書のところを見ますと、開かなくていいんですけれども、イザヤ書のところを見るとですね、イエス様が再び戻って来られるときに、神に反抗して世界から集まってきている軍隊をことごとく滅ぼすために、その地の跳ね返りによって、衣が真っ赤になるよという予言があるんです。で、これが黙示録のイエス様が再臨される17章のところにも書いてありまして、17章じゃなかった、ごめんなさい、19章のところにも書いてありまして、19章の13節に、その方は地に染まった衣を着ていて、その名は神の子供と呼ばれたと。地に染まった衣というのは、この、ちょっと凄惨な話ですけれどもね、ハルマゲドンの時の話です。世界の軍隊がですね、この集まってきて、メギドの平野って、今のこの、イスラエルのところですね、集まってくるんだというふうに言って、そして、そこでイエス様が戻ってこられて、その軍隊を倒す時がやってくるわけなんですね。今本当に不穏な時代になってますよね。このいろいろ戦争、まあ昔から戦争のことはありますけれども、もう世界戦争が起こるっていうですね、もういつ起こってもおかしくない、特にイスラエルを取り巻いていつ起こってもおかしくないというような時代になってますけれども、神様が必ず裁く時があるんです。神に反抗しているすべてのものがですね、この裁かれる時がやってくるんですね。だから今ヤコブは何を予言してるかって言ったら終わりの日なんですよ。まだ私たちよりも先の話をして、イエス様が戻って来られるっていうことも予言、もちろんイエス様が初めに来られる時も予言ですね、しているわけなんですね。そして次にゼブルンに行きます。ゼブルンは海辺に住み、そこは船の着く岸辺、その背中はシドンにまで至るとあります。ゼブルンもご覧ください。また地図ですね。今読むとですね、このアシェルのように聞こえるんですけれども、アシェルのこの地中海のところに聞こえるんですけれども、このゼブルンというのは真ん中にあります。ガリラヤの地域ですね。で、この、おそらくはこのガリラヤ湖と地中海ですね。どちらも含めてですね、そこからの、この海からのですね、またその貿易によるですね、この利益を、このゼブルンが、この、受けていたという意味で、この海辺に住み、船の着く岸辺、その中はシドンにまで至るという予言がなされていると思われます。で、次、イッサカルに行きますね。イッサカルはたくましいロバで、彼は二つの蔵袋の中、間に伏す。彼は休息がいかにも好ましく、その血がいかにも麗しいのを見た。しかし彼の肩は重荷を負ってたわみ、苦役を強いられる奴隷となったとあります。すごくゆっくりしてるんですね。ゆったりして、あーってやって怠けている間に奴隷となってしまったと。あるんですが、これはですね、イッサカルを見ますと、これは、ちょうど平野になっててですね、農村地域になってます、今も。綺麗なところなんですね。メギドの近くです。イズレール平野っていうのがあるんですけども、とっても綺麗なところです。 で肥沃なんですね。であんまり努力しなくても農産物があって、栄えてたんです。で、この怠けてたんです。でいつもそこで外国からの敵が侵略してくるときにここが狙われてたんですね。それで奴隷となることが多かったということで、ここでイッサカルがですね、奴隷となっていくということですね。私たちにも当てはめることができるんじゃないですか。霊的にですね、怠慢になっているときに大丈夫よ、もういいね、クリスチャンの先輩もいるし、牧師さんもいるし、教会もあるし、ゆったりしているときにいつの間にか自分はね、罪の奴隷じゃないけれども、こうですね、この奴隷状態というか、神様じゃないものの奴隷になっていってしまっているということが起こるわけですよね。そして次16節ご覧ください。ダンは己の民を裁くであろう、イスラエルの他の部族のように。これはダンというのは裁くという意味なんですね。だからこの支配していくと、裁いていくというふうに言ってますけど、次見てください。ダンは道の傍らの蛇、小道のほとりのマムシとなって馬のかかとを噛む、そりゆえ乗る者は後ろに落ちるというふうに悪く書かれています。蛇になって噛むものになっている。この蛇というのは覚え出しますか？エヴァに対する神様の言葉だったんですよね。あ、エヴァじゃない、蛇に対する、エヴァを騙した蛇に対する神様の言葉だったんです。ですね。ダンは偶像礼拝を始めた国、部族なんですね。で、見てください。このダンですね。下のところにもこの、紫、青紫でダン国がありますけども、ずっと上ですね。イスラエルの北端のところにも小さくダンのところがあります。で、ダンはですね、この四色を見ると、こっちの下の方はですね、このペリシテ人とかに取られてしまったので、どこかないかなって上の方に行ったんですね。そしてそこでゆっくりと暮らしている、このライシュにいる人たちをですね、ことごとく殺していったんです。そして、そこで自分たちは住み始めたわけなんですね。で、後で、ヤロブアムという人がですね、このイスラエルで出てきてですね、ヤロブアムはこのダンのところに、金の格子の像を建てて、そこで拝ませるようなことを行ったんです。それゆえに北イスラエルはアッシリアによって滅ぼされました。このようにして、ダンが、このマムシのような、この蛇のようなですね、存在になったということが書かれているんですが、突然18節で、主よ、私はあなたの救いを待ち望むというふうにヤコブがですね、わーっとこう言ったんです。なんでかっていうとですね、蛇のことを形容したんですね。蛇のようなものになるよというふうに言って、それですぐに創世記の初めに語られた神様の言葉を思い出したんでしょう。パッと思い出してですね、それでこの女の子孫であるメシアを待ち望むということにはパーッとこう言ったわけなんです。主よ、あなたの救いとありますけれども、これをですね、ヘブル語で言うとヤホシュアとなります。ヤホシュアというのはですね、縮めるとヨシュアで、ギリシャ語に直すとイエスなんです。主は救いという意味なんです、イエスは。ですね。このように、イエスを待ち望むと、ヤコブがこう言ったんですね。それで次19節。ガドについては襲う者が彼を襲うが、彼は帰って彼らのかかとを襲うとあります。で、このガドはヨルダン川の東にありますね。国としてですね。いつもこのヨルダン川の東っていうのはいつも外敵にさらされて、で、最初に滅んだ、アシリア、そうですね。最初に滅んだ国です。で、でもこの襲ってくるものなんだけども、でも交戦して結構戦っていくっていう、まあ、その戦いの歴史が、このガドで繰り広げられましたけれども、そのことを今、ヤコブが予言しました。そして20節で、アシェルにはその食物が豊かにあり、彼は王のご馳走を作り出すと言って、このアシェルは、この地中海の沿岸にありますけれども、たくさんのものをですね、この、王が食べるようなものもですね、この作り出したということですね。次、ナフタリは放たれたメジカで美しい小鹿を産むとですね。この山のところにあるこう結構たくさんですね、この産物を生み出す ということなんですが、ナフタリは、ガリラヤ湖のですね、西のところにある、この地域ですね。そして22節から26節までがヨセフに対するヤコブの祝福になっています。覚えてますか？ヨセフはマナセとエフライムの子供が直接ですね、この相続を受けた、つまり2倍の分け前、つまり長子の権利をヨセフが受けていくようになるわけなんですね。それでこのようにしてヤコブは予言しています。ヨセフは実を結ぶ若枝、湖のほとりの実を結ぶ若枝、その枝は柿を越える。実を結ぶ若枝だ、わかりますか？泉があってですね、そしてこの枯れたところではなくて本当に豊かに実を結んでいく若枝で、で実を結ぶだけじゃなくてその枝が柿を越える、だから自分以外のところにも祝福を与えていくところなんだよというふうになるんだよということをですね、このヤコブは表現しています。で実際にこのマナセ部族、特にエフライムはですね、この北イスラエルに、ユダに次いでですね、北イスラエルでは最もこの有力な、この部族となっていきます。そしてここは、まあ、私たちにも当てはめることができますね。泉のほとりで実を結ぶ、イエス様がサマリアの女に言われましたですね。私のところに来なさいと。そしたらこの井戸から汲んでもですね、また喉渇いちゃいますよと。けれども私が与える水はあなた方のうちで、なんて言ってください、泉となって湧き出るから、永遠の命に至るまでの水が湧き出ますよ。そして私から取って飲めば、そしたら心の奥底から腹から溢れ出てくる、ほとばしり出てきて、それは聖霊のことを言っているというふうにヨハネは解釈しましたですね。でこのような泉があって、そして実を結ぶんです。イエス様が言われましたね、良い土地に落ちるのは30代60倍100倍の実を結ぶと。そして聖霊の実はって言ってですね、愛喜びっていうのにずっと続く、実を結ぶんだよというふうに書いてあるわけですね。で実を結ぶだけじゃないですね、周りへの祝福となるんです。でクリスチャン生活もそうですね。私たちがただ喜んで本当にイエス様の形に変えられていく、神様の形に変えられていくだけではなくて、聖霊の満たしとバプテスマによって他の人たちにも潤いを与えていくんだと、溢れ出るんだよと。ここまでですね、私たちは あるんです、信仰によってですね。だから本当に求めてください、聖霊を求めてください。本当に与えられてるんです。求めれば与えられるんですね。そして周りの人たちへの祝福となっていくんです。いや私そのどんなに頑張っていいか、頑張るんじゃない、神様に求めるんです、子供のようにね。そしたら与えられるんですね。これどんどん与えられてなかったら求めてください。だから絶対与えられます。叩きなさい、そうすれば開かれますってイエス様がおっしゃってますからですね。そして次に23節を見てください。弓を射る者は彼を激しく攻め、彼を射て悩ました。しかし彼の弓はたるむことなく彼の腕は素早い。ヨセフの生涯を思い出してください。彼は弓を射られたような生活でした。兄弟たちによって売られて、ポティファルの妻によって、この偽りのですね、告発を受けてですね、牢屋に入れられて、そして忘れられて2年間も牢屋に入れられた。本当にこの弓を射るような生活だったんだけど、彼はですね、でも勝利者として最後は終わったわけなんですね。だから私たちが豊かな生活をしていくと言ってもですね、それは試練がないということではなくて逆なんですよね。試練はあるんです。苦難はあります。けれども、実りある他の人たちを祝福していく。なんか矛盾してるんですね。いや、でもパウロが言いました。私たちはキリストの死を身にまとっているけれども、命がそこから出てくるんだとですね。そういうことを言いましたけれども、本当にそういう苦しみとか試練というのはあってもですね、必ずそこからキリストの命が現れ出てくるんだということであります。そしてですね、次にどんどんどんどん神様のことをいろいろとヤコブは形容していくんですね。これはヤコブの全能者の手により それはイスラエルの岩なる牧者による全能者エルシャダイですね。これもともと母親の乳房によってこの養っているという意味なんですね、赤ちゃんを。私たちが本当に赤ちゃんのようにですね、神様からですね、養っていく。そして次に、岩なる牧者ですね。羊飼いだと言ってるんです。羊って愚かなんですね。私たちあんまり羊に出会わないですけれども、なんか、崖っぷち一匹が落ちたら全部が落ちるみたいなですね、そういう愚かなもので、狼に襲われる。だから、羊飼いがいる。神様が導いてくださる。岩なるって書いてますね。岩としてもたくさんですね、この創世記じゃなくて聖書の中に書かれていて、キリストが岩だっていうのにたくさん書かれてます。で、私たち岩っていうとですね、あんまり想像できないかもしれないですけど、イスラエルって岩だらけなんですね。で、イエス様大工っていうとです、木でなんか大工してるように聞こえるじゃないですか。で、主に石なんです、あそこ、あっちの家は。で、いつも岩を見て石を見ている中において岩なんだよ、堅固な岩なんだよ、そこに隠れるんだよ。で、そういうことをですね、このダビデがいつも歌ってましたね。あと箴言にも書かれてるし。で、そういう岩なる牧者だと。で、あなたを助けようとされるあなたの父の神により、またあなたを祝福しようとされる全能者によって、その祝福は上よりの天の祝福、天からも祝福があって、下に横たわる大いなる水の祝福、このは実際の地上における祝福がある。で、父、乳房と胎の祝福、つまり子による祝福があるよと。あなたの父の祝福は私の親たちの祝福に勝り、永遠の丘の極みにまで及ぶ。素晴らしいですね。で、これがヨセフの頭の上にあり、その兄弟たちから選び出された者の頭上にあるように。このようにヨセフに対する祝福を今言い終えました。で、最後にベニヤミンです。ベニヤミンもヤコブのこの寵愛の対象だったんですけれども、でもあんまり予言は良いものではありません。ベニヤミンは神裂く狼、朝には獲物を喰らい、夕には略奪したものを分ける。で、これがですね、怒ってるんですね。四章を見るとですね、ベニヤミンがですね、この、女の人のところに行ってですね、この、領辱を働いて、殺しちゃって、ということをですね、この行っていったりですね。あと結構ですね、ダビデについたベニヤ民族はですね、この、本当にこの、なんか、スナイパーっていうんですか、狙撃兵ですね。狙撃兵としてですね、非常にこの、なんですか、的をですね、この得ていて、この、撃つことができるという、その、スナイパー。としてもですね、この動いていったという、こう結構こう狼みたいなですね、こう噛みつく狼みたいな。で、サウルがベニヤ民族から出ました。イスラエルの初めの方ですね。で、結構こうそういう性格を持ってました。で、サウロという名前だったパウロのという名前に変わったあのパウロもベニヤ民族出身です。で、彼もすごかったですね。教会を激しく迫害しました。でも、やっぱり神様の恵みっていうのがあるんですね。そのサウロがパウロに代わって、ベニヤ民族ですけれども、本当に愛のある柔和な伝道者と変わっていったわけなんです。で、このようにして、全ての予言が終わり、これらは全てはイスラエルの部族で12であった。これは彼らの父が彼らに語ったことである。彼は彼らを祝福したとき、おのおのにふさわしい祝福を与えたのであった。彼はまた彼らに命じていった。私は私の民に加えられようとしている。私をヘテ人エフロンの畑地にあるホラー穴に私の先祖たちと一緒に葬ってくれ。そのホラー穴はカナンの地のマムレに面したマクペラの畑地にあり、アブラハムがヘテ人エフロンから私有の墓地とするために畑地と共に買い取ったものだ。そこにはアブラハムとその妻サラトが葬られ、そこにイサクと妻リベカも葬られ、そこに私はレアを葬った。その畑地とその中にあるホラーのはヘテ人たちから買い取ったものである。覚えてますね。アブラハムはここの土地は全てあなたのものだよというふうに言われたけれども、実際に私有の土地として得たものはこれだけだったんです。墓地だけだったんです。 でアブラハム、まずサラが葬られて、その次にアブラハムが葬られて、イサクもそこに葬られました。そしてヤコブはそこに私は連なるよと言って、必ず私をそこに連れて葬ってくれとお願いしました。でヤコブは子らに命じ終わると、足を床の中に入れ息絶えて自分のために加えられた。これ死ぬ時に自分のために加えられたっていう言葉が出てくるんですね。だからこのただ死んだっていうことではないんです。このその後ですね、後があるわけですね。神の民の中に加えられたっていう意味ですね。このようにしてヤコブ死にました。で一節50章に入りますね。ヨセフは父の顔に取りすがって泣き、父に口づけした。ヨセフは彼のしもべである医者たちに父をミイラにするように命じたので、医者たちはイスラエルをミイラにした。そのために40日を要した。ミイラにするにはこれだけの日数が必要だった。エジプトは彼のために70日間泣き悲しんだとありますけれども、ミイラにしたんですね。でこのミイラの技術っていうのは皆さんもご存知だと思いますけど、本当になんか七不思議に入るぐらいの、今の技術でもどうすればいいのっていうぐらいですね、高性能なものですね、残っているわけですからですね。だからもしかしたら今のマクペラの20歳にはですね、アブラハムとかあとサラとかですね、イサクの方はもう骨だけになってるか塵になってるわけですけれども、もしかしたらヤコブはまだミイラとして残ってるかもしれませんよですね。それだけ残り保存がいいわけですが、で70日間エジプト人が泣き悲しんだんですね。で文献によると72日間この王族の人たち、パロの族、パロの家の者たちは72日間泣き、でかなりですね、本当にこのたっ飛ばれてですね、この葬式を行ってくれたんです。でその喪の期間が明けた時、ヨセフはパロの家の者に告げていった。もし私の願いを聞いてくれるのなら、どうかパロの耳にこう言って伝えてほしい。私の父は私に誓わせて、私は死のうとしている、私がカナンの地に掘っておいた私の墓の中に、そこに必ず私を葬らなければならないと申しました。どうか今私に父を葬りに登って行かせてください。私はまた帰ってきますと、というふうにですね、お願いを、このパロにしました。パロは言った。あなたの父があなたに誓わせた通りに登って行って、あなたの父を葬りなさいと。パロはこの時に、おそらく悩んだと思うんですね。ヨセフがカナンの地に行ってしまって、そこは故郷なわけですから、戻ってこなかったらとかですね、まあそういう迷いもあったかもしれませんけれども、必ず戻ってくると、まあ信用してですね、でそれで行きなさいと言ったわけです。そこでヨセフは父を葬るために登っていった。彼と共にパロのすべての家臣たち、パロの家の長老たち、エジプトの国のすべての長老たち、ヨセフの全家族とその兄弟たち及び父の家族たちも登っていった。ただ彼らの子供と羊と牛はゴシェンの地に残した。また戦車も騎兵も彼と共に登っていったので、その一団は非常に大きいものであった。彼らはヨルダンの向こうの地、ゴレンハータデに着いた。ヨルダンの向こうの地ってありますから、東側のことを言ってます。ですね。東側で、この、だから、まだ約束の地に入ってないんですね。その東側の方で、この、哀悼の式を設けましたね。そこで彼らは非常に荘厳な立派な哀悼の式を行い、ヨセフは父のため7日間葬儀を行ったと。その地の地、住民のカナン人は、ゴレンハーダタデのこの葬儀を見て、これはエジプトの荘厳な葬儀だと言った。もう完全にエジプト式だったわけですね。びっくりしたわけです。それゆえ、そこの名はアベル・ミツライムと呼ばれた。これはヨルダンの向こうの地である。で、アベル・ミツライムっていうのはエジプトの葬儀という意味になります。こうしてヤコブの子らは命じられた通りに父のために行った。その子らは彼をカナンの地に運び、ですね。ここからカナンの地の中に入っていったわけです。マクペラの20歳の洞穴に彼を葬った。そこはアブラハムがヘテ人エフロンから私有の墓地とするために20歳と共に買い取ったもので、マムレに面している。ヨセフは父を葬った後、その兄弟たちを呼び、父を葬るために彼と一緒に登っていったすべての者と共に、エジプトに帰ったとあるわけですが、これで葬り終わって、ヤコブがいなくなって、その後でヨセフの兄弟たちが考えたことに注目してください。 ヨセフの兄弟たちが彼らの父が死んだのを見たとき、彼らはヨセフは我々を恨んで、我々が彼に犯したすべての悪の仕返しをするかもしれないと言った。なんとこの時まで彼らは恐れていたわけです、自分がやったことですね。でヨセフは全権者ですね。何をすることもできます、殺すこともできます。そして以前ですね、ヤコブとエサウがですね、このエサウがですね、このヤコブを殺そうと思った時にですね、イサクはお父さん間もなく死ぬから葬った後に殺そうとだけですね。で同じようなことを考えたわけですよ。その殺されるかもしれないって逆にね、本当に人が罪を犯す、罪っていうのはですね、これだけ私たちを苦しめる。だからイエス様があなたの罪は許されましたという言葉が本当に解放をもたらすわけですね。イエス様は罪を許すことを病気を治すことよりも優先されました。覚えてますか？イエス様がですね、言葉をガリラヤのところでですね、この御言葉をお語りになっていた時、家はたくさんの人がいて、そして、この中風にかかった人をですね、この連れてきた友人4人がいたんですけれども、もう戸から入ることはできないから、この上の方からですね、この天井に穴を開けてですね、吊り下ろしたわけです。その時ですね、イエス様は、中風を治されるんじゃなくて、あなたの罪は許されました、と言ったんです。もしかしたらその人は中風にかかっているのは性病だったかもしれません。罪を犯した結果の。わからないですけども、そうかもしれない。いずれにしても、イエス様はその人の罪をですね、許すことを優先されたんです。これだけ罪の許しが必要なんですね、私たちは。そして、彼らは今本当にまだ恨んでるかもしれないと思ってました。そこで彼らはことづけしてヨセフに言った。あなたの父は死ぬ前に命じて言われました。ヨセフにこう言いなさい。あなたの兄弟たちは実にあなたに悪いことをしたが、どうかあなたの兄弟たちの背きと彼らの罪を許してやりなさいと。今どうかあなたの父の神のしもべたちの背きを許してください。ヨセフは彼らの言葉を聞いて泣いた。泣くでしょうね。この泣いた理由は、まあ皆さんそれぞれの解釈に任せますが、私はおそらくは本当にその罪を犯した結果によってこれだけ人が苦しまなければいけないのかですね。このことについて泣いたんだと思うんですね。で、彼の兄弟たちも来て彼の前にひれ伏していった。私たちはあなたの奴隷です。もう奴隷になってもいい。ヨセフが奴隷にされましたからね。エジプトで奴隷にされましたよね。同じように私たちは今あなたの奴隷になりますと。ヨセフは彼らに言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりでしょうか。ヨセフの信仰はいつも神が主権者なんだ。なんで私が主権者になることはできない。神が主権者じゃないですか。復讐をするのは神でしょ。仕返しをするのも神でしょ。人を殺すのも生かすのも神でしょ。私じゃありません。そして次にこう言います。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。これが今までヨセフの生涯を学んでいったすべてのまとめになります。兄弟たちがヨセフを売ったこの悪はあるけれども、神はそれを良いことの計らいとなさった。そうですね。もし彼らが売らなかったら、ヨセフはポティファルのとこ行かなかった。そして、あのポティファルの妻がヨセフをレイプをしようとしたって言ってですね、偽りの告発をしなかったら、ヨセフは牢屋の中に入らなかった。で、牢屋の中に入らなかったら、あの検察官に会うことはできなかった。で、検察官がですね、すぐにですね、パロに言っちゃったらですね、もしかしたら牢屋に出ていくことは、その、偉い人になることはできなかったかもしれないけど、2年間ですね、忘れていた。で、その時に夢を見て。 そしたらヨセフが支配者にならなかったかもしれないですね。で、支配者にならなかったらヤコブの家は飢饉で全滅で、全滅になったらメシアは現れてこなかった、キリストが現れてこなかったら今の私たちは罪の中でまだいて死んだもので地獄行きというところまで言えるわけなんです。あの兄弟たちの悪というのが神様は良きものに働いてくださったんです。で、これがキリストを表しています。ユダヤ人たちがイエス様を殺しました。で、このことで残念なことですが、後のキリスト教会はユダヤ人をキリスト殺しって言ってですね、そしてユダヤ人を迫害してたんです。とんでもないことですね。神様は永遠の昔からこのことを永遠の救いのための計画の中に組み入れてくださってたんです。その悪を全民族が、全ての民族が救われるためのご計画としてくださったわけなんですね。ローマ人の手紙の8章をご覧ください。開いてください。8章の28節、もし線が引いてない人はですね、どうぞ引いてくださいですね。ここ火星も引いてですね、どうぞ暗記してください。ローマ人の手紙の8章の、28節、新改訳聖書ですと277ページですね。で、これ暗記してくださいね。300、いや、それは第2版だから277ですね。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。この益っていうのは善というふうに、良きことっていうふうに訳すことができますね。すべてのことを働かせた、悪いことも含めるんです。そして善としてくださる。で、私たちは知っていますって書いてます。この知っているという言葉はギリシャ語では2つあるんですけれど、知識によって知るということと直感的に知るの2つがあるんです。こっちは直感的に知る方なんです。悪いことは悪いことですよね。交通事故が起こった、悪いことですよ。いいことなんて言えません。でも、これを通して神様が良いことのために働かせてくださるということは、直感的にクリスチャンは知っているんだよということなんです。ゴールは私たちは知っているんです。終わりの日は、終わりの時は、私たちは全てが良いもの、神様の栄光のために働くんだということを私たちは知っているんですね。だからヨセフは今このことを信仰の告白として言いましたけれども、私たちもそれを信仰の告白として言うことができる。あらゆることが良きものとして働く。特にというか、神を愛する人々、神のご計画に従って召された、つまり救われた人、クリスチャンのためということですよ。つまりのためにはですね、全てのことが良きになっている。だから、最初、始まる前になんか分かっちゃってくださいましたけども、クリスチャンじゃない人にはですね、イエス・キリストの愛を受け入れてくださいというメッセージになるんですね。私たちが神を愛しているのは、まず神が私たちを愛してくださったからなんですね。だから、このご計画の中に入ってください。どんな悪いことが起こっても、それは神様が良いものに変えてくださいますよ。でも、この神様のご計画の中に入らなかったらですね、本当に滅びに至りますよって話になるわけですよね。で、こうしてヨセフが言って、で、21節で戻りますよ。50章の21節ですから、もう恐れることはありません、私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょう。こうして彼は彼らを慰め、優しく語ってきた。素晴らしいですね。完全な許しを与えています。ペテロが言いました、イエス様に、兄弟たちを許すときはどのぐらい許せばいいんですか。7度許せばいいんですか。かっこつけたんですね。私は7度だったら許せるかもしれない。でも、イエス様が7度とは言いません、7の70倍許しなさいと言いますと言ったんです。完全な許しということです。思い出さないということですね。許すというのは簡単に言ったらね、思い出さない、もう過ぎ去らせるということです。しがみついて、持ってない、パッと 去らせるということです。そして優しく語りかけた。でヨセフの生涯が前後に書いてあります。ヨセフとその父の家族とはエジプトに住み、ヨセフは110歳まで生きた。でそのためにヨセフはエフライムの三代の子孫みたい、ひいおじいちゃんになったということですね。マナセの子マキルの子らも生まれてヨセフの膝に抱かれた。ヨセフは兄弟たちに言った。兄弟たちって言いますから、ベニヤミンだけじゃなくてその上のお兄さんもまだ生きてたんですね。私は死のうとしている、神は必ずあなた方を顧みてこの地からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地へ登らせてくださいます。ヨセフもこの信仰を持ってたんです。ヤコブと同じように必ずここはもう気流の地なんだと、だから登らせてくださると。こうしてヨセフはイスラエルの子らに誓わせて、神は必ずあなた方を顧みてくださるから、その時あなた方は私の遺体をここから携え登ってくださいと言った。ヨセフは110歳で死んだ。彼らはヨセフをエジプトでミイラにし官に収めた。だからヤコブだけではなく、ヨセフもミイラにされて官に収められて、そして事実だ、出エジプト記ではイスラエルがエジプトを出ていくときに、ヨセフの遺骸も登っていくことが書かれています。さらに、ヨセフは、ヤコブによって土地が与えられたんですよね。そしてそこに葬ることをヨシュア記に見ることができます。で、確実にヨセフは、ヨセフの誓いを、このイスラエルの子孫は、守っていったわけですけれども、神様の約束というのは必ずその通りになるんだということなんですね。祈りって聞かれます。でも、神様のタイミングがあります。すぐに聞かれる祈りもあります。例えば、アブラハムのしもべのですね、この、イサクのお嫁さん探しに行くときにはですね、祈り終わらないうちに祈りが聞かれたんですね。という早い祈りもあります。でも何年経っても聞かれないように見える祈り。でもこれは神様のタイミングがあるんですね。だから信じて祈ることが大事です。信じて祈る。いやー、私のお父さん救われないかもしれない。お母さんも救われないかもしれない。信じて祈ってください。必ず救われます。この友人は信じて祈ってください。必ず救われます。で、救われると信じながら祈っていくんですね。自分の生きてる時に見ないかもしれない。ヨセフだってそうだったんです。自分の子供も見ないかもしれない。もしかしたら、そのずっと後でその祈りが聞かれるかもしれない。でも必ず聞かれます。神様の約束はその通りになるんです。御心に、もちろん祈りって言ってもですね、自分のわがままの祈りとかですね、御心にかなわない祈りってのは聞かれないけど、御心に沿った祈りは必ず聞かれます。ということで、創世記終わりました。で、創世記で一つの書物だと思わないでください。出エジプト記を見ると、一節に、まあ次回やってきますけど、さて、ヤコブと一緒にそれぞれ自分の家族を連れててですね、モーセの話なんですけど、実は続きなんですね。で、今言ったこの気流なんだけど、気流者なんだって言ってるけれども、実は叶えられるんだよという実現していく救いのストーリーになって、楽しみに待っててください。お願いします。愛する天のお父様、ありがとうございました。終わりの日というのを私たちはもうすでに与えられていることをありがとうございます。今さっき見たローマ人への手紙の8章のところの続きで、私たちは、この、あらかじめ、キリストの似姿になることが定められ、そして、召されて、義と認められて、栄光へと変えられたと。もうすでに、イエス様が戻って来られて私たちが、イエス様の似姿に変えられる時をも過去形で書かれています。完了形で書かれていますよ。それだけ私たちが救いが確かで、もう終わりが定まっている。私たちはもう本当に、この希望と、将来に満ちた計画が与えられているということを覚えて感謝いたします。天のお父様、ここから目を離すことなく、いつも、この、ゴールを知っている。最終回を知っているものとして生かしてくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。